イネコと
T ケンジの
レインボーマジック、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークも終わりました。
終わっちゃったよ
今年のゴールデンウィークは結構オフがありましたか、監督。
あの仕事はなかったですね。あのレッスンをしたりという仕事は、うんうんうんうん、なんだけどなんかこう宿題みたいな仕事があって
やっとかなければいけないことっていう、
そうやっとけば夏まで楽しいぞと追われることもなく
っていう、終わらしておきたいことがあるぞ。
そうそうそうそうそう
そ
うそう。
それに費やす、まあ、連休、
うん、そうでしたね、うん、
私は今後のお楽しみのための下見、うん、
下見、下見って何ですか。
空港に下見
なるほどね、お楽しみがあるわけですね。
飛行機に乗ってお出かけする時のための、
うん、
飛行機に乗るってどうすればいいのかなっていう下見。
どんな田舎もんじゃん飛行機たま乗ったことないんだっけ。
そうですね、一番近いのがかれこれ、うん、10年ぐらい前の、
うん、
どこ行ったんだっけ、釧路。
知らねえよ釧路行ったんですか。
はいはい、
うん、いいですね、
よかったです
覚えてんの
あんまり覚えてないあの国後だ、国後島を見るために知床だ、まで行って。
そんなとこまで行ったの
っていうか本当に、
うん、
あの私も土地勘がないから、
うん、
まあ、ちょっと釧路行って、
はい、
その後ずっと北上して、
はい、
阿寒湖、
阿寒湖
とか摩周湖、
摩周湖
も行って、
はい、
すいません一泊なんですけども
一泊ではそんなに回れませんね普通ね
でその後、うん、ずっと今度降りてきた感じで、
はい、
最東端ですか、
最東端、うん、
行って、はい、私どうしても、うん、北方領土が見たい。
はい、それ一泊半でやるの。
なんかさ、
うん、
国内に住んでいて、
はい、
まあ本州、
はいはいはい、
まあ、つまり首都圏に住んでて、うん、
はい、
国境って感じないじゃない。
それはそうだ、島国だしね、なかなか国境っていうのは感じないですね。
うん、でもあの北の国からでしたっけ？
うん。
ドラマとか、
はいはいはい、
あれであの田中邦衛さんが演じてた、うん、まあ、なんていう役だか忘れましたが、
ジューンってやつですね。
国境っていうのはあの辺に赤い線でも置いてるのかいっていうセリフがあるんですよ
はいはいはい
それをやりたくて
やりたくてわざわざ
やりたくてわざわざそこを通って帰り釧路空港に、うん、まあレンタカーだったんですけども、うん、釧路空港に戻ってくるときにどうしてもそこ行きたいってお願いして、
はい、うん、
かなり遠回りですか。
かなりもかなりよ
本来一日で行くところではないんですが、
うん、
行きまして、
はい、
で断崖絶壁のまあねところに立って、
うん、
国境っていうのはあの辺に赤い線でも浮いてるのかいみたいな言いました、
はい、
言いましたが、はい、6月だったんですけども、
うん、
気温が6度しかなくて、
はい、寒
くてジョン、お父さんは寒いから車に戻るぞ
そこまでやっと行ったのにね、もう車に戻っちゃうね。
もう一言そのセリフだけ言ってすぐ車に戻って、もう空港行ってくださいって
なんだよ
その時ですかね、
うん、
だからあれはもう15年、5年が経ってないかな、
うん、
そんな前ですわ。
はいはいはいはい。
それより遡ること3年ぐらい前に、
うん、
福岡に行ってますね、
はいはいはい、結構行ってんじゃないですか。
そうですね、その前はというと、もっとだいぶ前に、
うん、
グアムとハワイに行ったから。
海外もちゃんと行ってらっしゃる
島ばっか、
島ばっか、どんだけ島ばっか
大陸に行ってないという、ね、
さすがに行ってないと乗り方忘れちゃいますか。
だいたい空港がどんどん進化して変わってるじゃないですか。
まあ確かにね、
うん、
まあね、
うん、 で友達と空港で待ち合わせするはずなんですけども、
はい、
どこで待ち合わせよ
まあね、昔とねどんどんどんどん変わってきてるんでね、
ひねこ予約取ったよってね、
うん、
まあ、長崎行くんですけども、
はい、
まあ、ホテルと飛行機の予約取ったって言うんですけど、うん、
はい、
何時の便って
そこ重要ですよね、うん、家のこともやってから出かけなきゃいけないので。
そうなんですけどね、うん、何時の便なのかなっていうのをやっと聞いて、
はい、
うん、でじゃあ1時間前ぐらいに空港に着いとけばいいのかななんて思って、
はい、うん、
で私自分家から空港にどうやって行けばいいんだろうか
なるほどね、うん、
そうだからもうかなり前に飛行機乗りましたけど、
はい、
ここに住んでる時じゃなかったんで、
はい、
ここから空港ってどうやって行くんだっけってね。
なるほどね、ちょっと不安になりますよね。
なります、うん、なります。乗りそびれたら新幹線みたいにね、
はい、
次の自由席でいいやっていうわけにいかないですか。
いかないですね、飛行機の場合はね、
うんうん、まあね、女子旅ですが、
はい、
無事に長崎に行ければいいなって友達曰く、
うん、
もし着かなければ、
はい、
舞浜行こうって
着かなければ舞浜ってね、
もうだからもし飛行機に乗れなかったら、
うん、
もういい舞浜行こうって友達に言われてやだ絶対
絶対行きたい
予約もしてあるのに。
そうだよ、
うん、うんうんうん、
まあでも楽しみですね、飛行機に久々に乗るってことはね。
そうですね、
うん、
楽しみと不安と、
はい、
期待と、
はい、
まあ、そんなわけで、
うん、
連休中は特に私には何もなかったんですけども、
ええ、
空港の下見っていう、ね、
楽しいんでしょ
楽しかったですよ、
はい、
うんうん、というわけで皆さんにとってのゴールデンウィークはどんな連休でしたでしょうか。今週も元気いっぱいお届けします。お相手はシンガーソングライターの私ねこと
監督 P ケンジ。
最後までごゆっくりお楽しみください。それでは2018年5月の今月の曲、アルバムワンデーより秘密。
秘密って素敵なことだって本当のことばかり。嘘を秘密にしてる人は一人もいないでしょう。親に秘密、彼に秘密、誰にも秘密。秘密を上手に守るために、素敵に嘘ついている。小鳥、宇宙人、サンタクロース、秘密がたくさんあるのはね。傷つけない、裏切らない、いろんなわけがある。全部喋って笑われたら秘密か、ちょっぴりかわいそう。ピュアでピュアで、そして大事なの。だから秘密、秘密、秘密。
監督は何か私に秘密にしてることありませんか？
秘密だらけですね。
あるんですかね？イネコ&ティーケンジの間で秘密にしてること、
うん、まあ腹の中で思ってても言わないこととかもしかしたらあるのかもね。
怖怖怖私はだいたい年に1回か2回、
うん、
この番組内で監督がいない間にその秘密を暴露していますよ。
年末とか特にだろ、うん、
監督と、うん、イネコ&ティーケンジの活動がこう収まって
収まって
仕事納めが終わって監督が帰省します、
はい、
いない間に一本番組をお送りするっていうワンマントークの時に監督に対する秘めたる思いを語ってますね、
うん、あ、秘めちゃってるの？
ええ、
いい感じ
秘めたる思いって、
うん、
まあ、プラス思考なのはいいって言ってた悪口
そうなんだよ。噂でそれはね、風の噂で聞いてるんだけど、あの怖くて聞けない
あ、そうなんですか、うん、ぜひ聞いてみてほしいですね。受賞作用があるかどうかをその翌年、はい、お正月明けに、うん、こう検査させていただきたい、ね、ぜひともそれは聞いていただきたい。
要望
悲しいです、ね、まあ、秘密はあるのかって聞いてもそれは秘密だ秘密だ秘密でもかわいそう、うん、ピュアでピュアでそして大事なとだから秘密。お届けしました曲はアルバムワンデーより秘密でした。ペダコちゃんと一緒クラシック
あのついていけてないんだよね、そのコーナータイトルがさよくわかんないんだよ俺
今のコーナーは、はい、ダダコちゃんと一緒クラシッ ク, ラシック。次のコーナーですよ、うん、100人
一緒はね一緒じゃねえかよ
ということで先週からやっております、はい、クラシック音楽の大作曲家のエピソードとともに音感トレーニングをしようぞと、
はいはい、
無謀なことを、うん、やろうとしているわけですけれども、今週取り上げますのはヨハン・セバスチャン・バッハ。
バッハ。
前回はビバルディだったんですけど。
春ね。
はい。今回はバッハ。
バッハ。
バッハと言いますと、うん、音楽の父と呼ばれています。
はい。
そのぐらい偉大な功績を残した、作曲家ですね。バロック時代の最後尾に活躍しています、うんうん、西洋音楽の基礎を築いた功績により、まあ、およそ日本だけなんですけども、はい、音楽の父と呼ばれています。
なるほど。
もともとはオルガニスト、うん、まあ、鍵盤楽器の演奏家でありまして、即興演奏の大家とも呼ばれています。
へ
ー。でバッハ一族っていうのがいましてね、
うんうん、
この一族は数多くの音楽家を輩出しているんですよ、
はい、
その他バッハと、うん、ヨハン・セバスチャン・バッハ。
その他バッハってなんだその他バッハ
みんなバッハさんなんで、
あ、一族だからね。
そうそうそう、
あの名字がついてす、あの斉藤とか山田とか、
そうそうそう、大作曲家斉藤さんって言っても、うん、斉藤さんいっぱいいるじゃん。
いっぱいいるからね、うん、
なので区別するためにまあヨハン・セバスチャン J.S. バッハ、
はいはいはいはい、
頭文字を取って J.S. バッハとか、うん、あるいは大バッハ。
大バッハ、
もう大きく偉大なっていう大をつけてる
大バッハ、
うんうん、小バッハ、中バッハって
中バッハみたいだよね
いそうですけれどもまあ他のバッハと、
はい、
で特にですねヨハン・セバスチャンっていう同姓同名もいらっしゃるんで、
うん、
まあ、J.S. バッハとも言うんですけれども、はい、まあ、音楽を勉強して詳しい方は、うん、このバッハの音楽の父であるバッハのことは大バッハと呼んでいます。
それ知らなかったよ。
あ、そうですか、
うん、知らなかった。
じゃあ今度から知ったかのように、あ、これ大バッハだねとか言ってみて
中バッハはないんだぞ、小バッハもないんだぞってそこまでちょっとセットでね、ちょっと今度
8人兄弟の末っ子として生まれたんですね、はい、この大バッハ、
うんうん、
大バッハなんですけど末っ子です、
はい、
で18歳の時に宮廷楽団のバイオリン奏者として就職します、
うん、はい、
しかし大役でオルガン演奏することもあったんですけれども、うん、結局オルガンの方が有名になっていくんですね、
はいはい、
でこの時代、まあ、今の私たちにとってバッハというとすごく有名な作曲家ですけれども、う
ん、はい、
当時はそうでもなかったの。そうでもない。
そうでもないんだ、
うん、どっちかっていうと、うん、来週ご紹介する予定のヘンデル、
ヘンデル、
うん、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル
覚えられませんね
まあ、音楽の父っているんだから音楽の母はいるのか。
そうですよね
っていうところなんですけど、このヘンデルが実は音楽の母、まあ、これ日本だけですけども、うん、呼ばれていて、うんうん、バロック音楽の時代に、における重要な作曲家として、はい、バッハとヘンデルがいるわけです、
はい、
でその 特色としては、うん、バッハはそのオルガニストですよね、
うん、
で、まあ、バイオリン奏者でもあったんですけれども、教会であのオルガンを演奏することが多くて、
はい、
作曲した曲も教会音楽、
うんうん、
宗教曲がすごく多かったわけです、
はい、
うん、なのであんまり流行んなかったの。
なるほどね、
うん、そうで、まあ、ついでに紹介しちゃうけど、ヘンデル
はど
っちかっていうとオペラチックなね、
うん、
曲を書いたので、結構みんなこう歌ったりとかしてさ、
なるほど、ね、
流行ったんですよ、
うん
うんうん、なので、バッハとヘンデルっていうのは対のように覚えておくといい作家だったりしています。
はい、
いろいろこの人、まあ、2度結婚していて、
うん、
お子さんもね、確か多いんだよね。16人ぐらいいるんだよ。
2回結婚してるの。
20人子供がいる。
20人。
なんか、あの、ああ、神様に出てきた、
はいはい、
大国主みたいな感じですけども、ね、うん、ただでさえ、バッハ一族みんな音楽家なのに、うん、さらに子供20人いるっていうね。
なるほどね。
だからその、2度結婚ですけど、あっちこっちに女性がいたみたい。
ああ、じゃあ子供だけで何十人もいる。
お前は種馬かみたいなそんな感じだね、
はい、
バッハの威厳もあったもんじゃないですけれども、
うん、
で、まあ後にモーツァルトとかベートーベンとか、
はい、
まあ、出てきますけれども、まあ、この、バロック時代の基礎を作ったこのバッハの音楽基礎は、
はい、
後のモーツァルトやベートーベン、またその後のショパンにも、うん、精神が受け継がれていくということで、
はい、
今では音楽の父と称され、大バッハとして世界的に名を挙げている、作曲家です。
なるほど、
ドイツ生まれね、
うん、大バッハね、
大
バッハ覚えましたよ、大バッハ、うん、
中と小はいないよっていうね。
さ
あ、じゃあ、
はい、
音感トレーニングなんで、
はい、
バッハの曲を、
うん、
私弾けるかな。 G 戦場のアリア。
ああ、 G 戦場アリアですね。
なんかフーガとか、
うん、
あららららららららららららららららららららららららららららららららららら
らららららららら
ら電源が入ってなかったよ。
はい、トロロロロロロロロ、違った、それ、
あ、ちょうどオルガンみたいな音が出てきた。
はい、
こういう感じだね。
ごめんなさい、なんかね、心が現れる感じ、この自分の中の邪悪なものをこう見透かされてるような音楽で、ごめんなさいって言いたくなります、私今。
で、G 戦場のアリア、
はい、
まあ、またこれまた有名だと思うんですけども、うん、
これちょっと G 戦場のアリアね、うん、名前だけはね、知ってるよ。
知ってますか、
うん、
平均律のクラビア曲集とかね、そういうあのバッハといえば平均律みたいな、
うんうんうんうん、
あの鍵盤で言うと右手と左手と全然違うメロディー弾いちゃうみたいなね、
はいはいはいはい、
そういう曲を作ってて、ピアノを習ってるとバッハは必ずしも通る道なんですけども、
うん、
私はバッハでつまずいたっていうね、
はいはいはい、
これが G 戦場のアリア、
うんうんうん、
なんだ G 戦場って。
そうだよね
で G 戦場っていうのは、まあ、もともとこの、バッハはバイオリンの演奏家としても活躍してたわけですけども、
うん、はい、
バイオリンの弦で、
はい、
まあ、ギターもそうですけども、
うん、
こうなんていうの、チューニング、
はい、チューニングね、
して開放弦で弾いた時に、
はい、
ギターだと最初が E、
はい、
G、違うわ、E、
ミラレソシミ、
ミラレソシミ、
はい、
G でか、なんか、ん、E で、何言ってんだ、
ミ、
ミ、え、
E、
E、E、
A、
で、
で、G、
ね、G 出てきますね。
出
て
きましたね。
みたいに、
はい、
バイオリンは弦が何本ですか？
4本です。
4本ですね。その開放弦で G の弦、
うん、はい、
その1本だけで演奏できますよっていう曲なんですよ、う
そうなんだ。
G 線上だけで演奏する曲ですよっていうことで、うんうんうん、G 線上のアリア、はい、
なるほどなるほど、
まあ、今私鍵盤で弾いてますから、うん、弦が1本とかもさっぱり分かんないですし、
はい、
ピアノ曲としては伴奏もついちゃってるんで
なるほどなるほど
あれですけども、メロディーあのバイオリンで弾く場合には G 線だけで弾けるアリアですよっていう、はい、
なるほど
意味なんですね、
うんうん、
ミラファレドシド
シドシドシドシドシドシドシドシそこだけは知ってるよ
そうそうそう、もう一回ね、ミが長いの、ミってずっと長くって、ラファレドシド、はい、
シドシドシドシドシドシドシそう
これが、
はい、
大バッハの G 線上のアリアという、
はい、
今週はこの曲を、うん、の有名フレーズを勉強しましたということで、はい、よろしいですか。
そうですね、うん、バッハはね、
はい、
もうねジャズやる人も好きよ。今のラファレードシノってこうジャズのアドリブなんかでよく定番でやるフレーズなんですよね。
あ、うん、そうですね、あの、切り取って切り取ってですけども、
はい、
2小節ずつぐらい、うん、あ、これバッハの旋律だなっていうようなフレーズをよくジャズのアドリブで聞きますね。
そうだね、
うん、だからアドリブやる人はバッハをね、
はい、
バッハをよく聞いてみると、
はい、
いろんな手口、うん、
手口手口ね、
うん、見つかるんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
私はちなみにピアノで、
はい、
バッハのインベンションもう2ぐらいでつまずいて、あーバッハ嫌いみたいなね
バッハ
もうメロディー3本で手2本しかないのにみたいな、
なるほどなるほど、うん、
そういう感じでバッハは苦手としてましたけれど、非常に今後この先どんどん出てくる作曲家たちの基礎を築いた人ということで、
はい、
音楽の父なんだぞって、
はい、
いうことを覚えておいてください。
はい、
以上クラシックでした。それでは曲をお届けしましょう。ひまわり。街灯の下光る雨粒の向こう、もうあなたが帰る頃、傘は一つわざと一つ華やぐ心、ひまわりみたい、道端の花ゆねる雨粒のメロディ、ルダラ、あなたお帰りなさい、傘は一つわざと一つ、ひまわりみたい。さて、長い連休の期間中は比較的いいお天気が続きましたね。
はい、
で連休明け早々になんか嵐のように雨が降ってきて、雨が降ると嫌だなっていうね、
うん、
そういう気持ちになりますよね。
はい、
そんな時私はこのひまわりを口ずさんでいます。
うんうん、
なんか大好きな人を駅まで傘さしてお迎えに行くなんて妄想だけどウキウキするいいじゃないか、妄想はただなんだから。今来た道歌う雨粒のハーモニー、あなたとなら て連休明けに雨が降りましたけれども、この週後半は割と晴れるみたいなんですね、
はい、
でまた来週日月って雨なんだってさ。
ああ雨ですかね、
なんかそういう意味では週明けに天気が悪いっていうと萎えるよね。
まあそうだね、
そんな時はひまわりを聞きながら妄想してください。
はい、アルバム買ってください。
大きな傘もひまわりみたい。1週ずつ、選んで勉強していくというそんなコーナーです、
はい、
定着してきましたかしら。
だいぶね。
今週はその第3弾、
はい、
柿の本のひとまろの作品です、
はい、うん、
じゃあまず作品を読みますね、
はい、
足引きの山鳥の尾のしだりおの長々しよう一人かもねむ
かもねむ
というお歌です、
はい、
作者の柿の本のひとまろというのは生没年が不詳、
うん、
宮廷歌人であったんだそうです。
なるほどね。
なんかさっきね、
うん、
宮廷楽団のバイオリニストのバッハの話をしましたけど、うん、
はい、
まあ どの国のどの時代も、
うん、
宮廷では歌とか音楽とかね、うん、娯楽があったわけですよ。
そうですね。
ね、詳細がわからないので、
はい、
まあ、わからないからこそ伝説の歌人となっています。
なるほど。
持統天皇や文武天皇に仕えて、諸書を巡って歌を詠んでいたとも呼ばれています、
はい、
万葉集の万葉集っていうと、
うん、
世界最古の和歌集なんですね、
はい、
世界最古ですよ。
最古ですね、
うん、でまあ、古今集以降の、
うん、
まあ、勅撰集って言って天皇の命で編纂される和歌集のことですけれども、
はい、
その、万葉集とか古今集の中に多く作品を残している36歌仙の一人です、
はい、
では早速お歌の中身ね、
はい、
足引きの
足引きの
足引きのというのは枕言葉です。
そうですそうです。
枕言葉というと先週ちょっと説明しましたね。白たえの
衣。
そうそうそう。白たえのというと衣。まあ、あるいは富士とか雪にも使うんですけど、はいはい、足引きのっていうと山
ですね。
山にかかるか枕言葉です。
はい。
でも次山鳥って出てきます
ね。山鳥ね。
山鳥の尾のしだりお、うん、
しだりお、
なんだしだりおって。
しだれた尾っぽ。
キジ科の山鳥は、
はい、
オスは尾っぽが長いんです。
長いですね。
その長さが垂れ下がるのであんまりにも長くて、うん、なのでしだりおって、
はいはいはい、
だからしだりおっていうとオスのことなんですね。
なるほど。
うん。で山鳥の尾のしだりおの、ま、ひとりかもねむ、これちょっと古文としてはポイントが高い文章ですね、
うん、はい、
ひとりか、ひとりかまで、
ひとりか、
ひとりかなっていう、ひとりか、
ひとりかと思いきや、
でひとりかものもは、
うん、
そうなんだよ。
はあ。
詠嘆詩と言うんですけれども。
詠嘆詩。
一人かな。ああそうだよ。
うん。
で眠っていうのはまあ眠る。
あ、なるほどね。
寝るっていうこと。
うん。
はあ、一人か。一人寝か。
一人寝か。
ということになる。
はい。
この一人か。
うん。
一人かものもがつくことによって。
はい。
もう声に出すほどの心の動きを表しているんですよ。
なるほどなるほど。
一人か。
一人か。
一人なのに、
うん、
人かって声出して言うほど、はい、残酷な一人ぼっちね。
なるほどなるほどね。
それをこうね、はい、想像していただければと思います、
はい、
それを踏まえてでは訳しましょう、
はい、
山鳥っていうのはさ、夜は恋人とは別々に寝るんだってさ。
うんうんうん。
長い尾を垂らしてダラーンとさ、
はい、
すっげえ寂しいよね。
すっげえ寂しいよね。そんな感じなんですね。
そういう歌です、うん、
はいはいはいはい、うん、
でこれまあキジ科の山鳥のことを歌ってるわけですけど、はい、俺も今日はダラーンと尾っぽを下げたまま、
はい、
うん、寂しい夜になりそうだと。
尾っぽを下げたままでね。下げちゃうのね、おっぽがね。
ダラーンと、
おっぽが下がっちゃう
の、ね。おっぽが下がって、ピンと張ってないわけですね。
グイーンってなってなくて、ダラーンってなってる、
ね。そうそう、左を。
左おっぽね、う
ん。あの、一緒にね、添い寝する女性がいないので、うん、左を。
ダラーン
となって、長い夜だなって。
なるほどね。そういう意味なのね。
下ネタかっていう歌です。
そうだ、そうだね。うん、
ね、はい、なので、女性の歌ではないわけです。
はいはいはい、
男性の歌で、
はい、
まあシダリオがダラーンと、
はい、
用もなく垂れ下がり、
何度もうるさいわ。
一人にしてるっていう意味のお歌です、
はい、
さあ、
はい、
ここまでが、百人一首の柿の元の人丸の作品の解説ですが、
はい、
この歌をモチーフに、
はい、
どうモチーフにしていいのか分かりませんが、
はい
はい、歌を読みたいと思います、
はい、
自信ある？
いやそうでもない
自信ない？
ないな
先行後行どっちに行こう？
まあ先に行こうかな。後になるとだんだんこう
プレッシャーが
プレッシャーがかかる。
じゃあお願いします、
は
い、
まあ、あの前回もね、はい、やって、まあ、うん、その文章の中の一つを取って、うん、こうやるとなんかそれに近づけるかなと思ったんで、
はい、そうですね、内容よりはね、
はいはいはい、うん、なので今回足引きの、は
い、あ足引きの
これを取ったわけです。これ枕言葉ですよね。
枕言葉ですよ、
はい、山、
山ですね、足引きといえば、
は
い、
山です。これをあのモチーフに私書きました。
いいですね、素晴らしいですね、はい、まあ、
自分の体験というか。
体験談ですか？
そうです、私基本的に体験談ですから、はい、いきますよ、
はいはい、
足引きの、
足引きの
東急ハンズ行きたいな。
山はどこへ？
最後まで聞いてください、はい、もう一回言いますね、
はい、
足引きの東急ハンズ行きたいな、
うん、
上もはあはあ、下もはあはあ、
下、はい、
これはですね、あの、まあ、ラジオでね、はい、前ちょっと言いましたけど、
はい、
渋谷のね東急ハンズに行ったんですよ、
うん、
であれ6階とか7階とかあるんだよね、
はい、
で楽器を背負ってちょっと買い物をしに登ったっけよ。上まで上がってって階段を上がってたんですよ、
はい、
あのエレベーターいっぱいだったんで、
はい、
あと1段が登れなくて、
うんうん、
7階の前のね、うんうん、1段が登れなくて、
あと1段で、
うん、あのそこで立ち止まって、はあはあはあと
息が切れて、
そうこう登るもはあはあ、これ下って帰るのもはあはあ、でその足引きのが山だと、
はい、
枕言葉これ、うん、東急ハンズという山、これを階段を登ってるとい こう深い深い意味があるわけですよ。
あ、枕言葉なのに山とあえて言わず、
そう
東急ハンズを山だと見立てた。
だからこれね、うん、解釈するとこうなんですよね。大好きな東急ハンズにお買い物に行きたいんだけど、
うん、
ね、もうこの体が言うこと聞かなくて、
うん、
上りにも疲れるし下りにも疲れるし憂鬱だなっていうこのね自分の中の心情を歌った深い歌なんですよ。
あ、そうするとですね、足引きのハンズの山は厳しけり、
なんかかっこよくない？
上りもはあはあ、下りもはあ、こうやって作ればいいんじゃないですか。
お前さなんてことしてくれてるの。
ちょっと私天才じゃん今あ、私、あ、分かった、
うん、
なんか監督が作っ ってきて、うん、私添削するっていうんですか、
はい、何それちょっと待ってちょっとそれさ作るのめんどくさいんだろ単に
だってさ、
うん、
まあいいよ私のやつじゃあ読むよ、
はい、
作んなきゃよかったかなっていう歌に
何それ
だって今の添削の方がすごいいい歌だったんだ
いい歌だったね、
うんこれ言う？
はい、お願いいたします。宿題ですからね。
私のプライドがなんか傷ついちゃうな。
はい。
象の鼻、
象の鼻、
キリンの首も長いよね
キリンの首も長いよね、そりゃそうだ。
私の夜明けもまだまだ先かな
あ、まあ、あのちょっとかっこよくも聞こえるんだけど、そのキリンの首と象の鼻と私の夜明け、
夜明けもまだまだ先かな、だから夜が長いんですよあの何年かの占い師さんにあなた今年夜明けよって言われてもう3年ぐらい経つ
なかなか明けないんだね、
う
ん、
ねえ、だから私は、山鳥じゃなくて、はい、動物シリーズで行こうと思って、
はい、
ゾウの鼻、
うん、
キリンの首も長いよね、私の夜明けもまだまだ先かな
うーん、まあそうだね、
私の人生でまだ夜が明けてない、うん、もうだいぶいい年になりましたけど、
そうだね、まだもう
だ、ねうん、春も来てないし、
はい、
夜も明けてない、 ない
まあ今が最低ランクとすれば、
うんうん、
あとは登るだけですからね、日はね、
そう、目指せ武道館っていうね、
はいはいはい、
武道館でライブをやるぞっていう夢が若かりし頃あったんですけど、うん、はい、未だ春は来ず、うん、夜も明けずということで、はい、読みました歌が象の鼻、キリンの首東京ハンズと変わんないやレベル
何言ってんだ俺ね、俺はね東京ハンズを山に見た見立ててね、自分の心情を歌ってるんだよ
でも一応枕言葉だから山って言わないとね
お前枕言葉なんだよ大体。
枕言葉使ってないですか？
使わなくてもいいの？
だから夜明けがまだまだ先なんで枕使ってる周知
っち、 うまい
うまいな、
うますぎるな、
私解説の方がうまい、
うまいな、今ちょっとあの座布団10枚ぐらいあの上げたくなっちゃいましたけれど、うまいねそれね。
さて、今週はこの辺でなんですけども、
はい、
次週のじゃあ宿題をリスナーさん、はい、リスナーさんねちっとも反応してくれないんだよね。
うん、難しいのかな。
難しいし、まあ打つのがめんどくさいんだろうな。
まあそうだね、
うんうん、まあ、とりあえず言うとくね、もしかしたらかいあの作って送ってくださるかもしれないんで、
はい、
来週は、山辺の赤人、
うん、
タゴの裏に打ち入れてみれば白たえの、
また白たえの来ました、
富士の高根に雪は降りつつ、これ有名な歌ですね。タゴの裏に打ち入れてみれば白たえの、富士の高根に雪は降りつつ、このお歌をモチーフに、イメージを膨らませて何か歌を読んでいただきましたら番組にご投稿ください。番組への宛先はineko.rainbow@gmail.com、 こちらまで。以上、100人イーシ
ー監督でしょ、
キフリンココーナー。はい、ということでデータ入れしてるよ。
はい、まああのね、最近あったことといえば、
はい、
まあこの仕事をしてて、
はい、
まあ、新しいね、
はい、
電子の機械がいろいろこう発売されるわけですよ、
うん、
で、聞いた話によると、
うん、
ね、その新しい機械売ってるんだけど、
うん、
で買う人がね、
うん、
使い方わかんないわけよ、
うん、
ね、
うん、
新しいから、
はい、
ね、で買おうとするんだけど、
うん、
使い方わかんないから、
うん、
その業者の人にね、
うん、
使い方教えてくれよと、
はいはいは
い、こういう話になるわけ、
うん、なりますね。
そうすると業者は説明書を見てくれとこうなるわけですよ。
はいはいはいはい、
で下手したら最近さ説明書ってついてないよね、うん、
あ、ついてないね、ダウンロードしろみたいな。
そうそうそう、そもそもね、
はい、
パソコンなりスマホなり持ってないと、
うん、
その説明書すらも
うん、
こう手にできないもんで、
紙ベースがないんですよね。
そうなのよ、
うん、
で 最近さ年じゃん、
うんうん、
ちっちゃいんだよ字が。
あ、スマホの画面とかで読もうとすると文字が小さい、うん、
もう小さくて見れないわけで、はい、一応まあスマホは持ってるので、うん、写メを撮って、
うんうん、
でそれをこう指でこう引き伸ばしながら拡大して読むとかね、
スクショ撮ってビュービューって、
う
ん、
そう
広げて、
そう携帯電話のさ、うん、あの有効な使い方、
うん、
例えばそのねテレビの裏とか、うん、まあ奥の方でなんかこう例えばこうなんかこう線をどの線つなげたらいいのかわからないとかね、
うん、
まあ、機械の裏にある番号を知りたいとかね、
うん、
そういう時にこうスマホでバシッと撮ってそれでこう広げてみるっていうねあのすごく便利だなスマホって、
まあ、写メ撮って拡大してみるか、
はい、
あるいは懐中電灯代わりに明かり照らすか、
そうそうそうそう、もともと新しいね電子機械ね、はい、例えばラジカセとか携帯電話もそうですし、
うん、
まあ、いろんなものを、まあ、コンポとかねステレオとかね、
はいはい、
ああいうものも買ってもね昔から説明書を読まないでいじり始める、う
ん、はいはいはい、
説明書って見たことなかったね、
私もです、
うん
うん、
なんだけど、
うん、
最近こう新しい機械が出てきて、
うん、
もういじろうとすると、
うん、
まず電源どこだと思う
PS4 でした
っけ、そうそうそうそう、
電源どこよってボタン探してもなくって、
そう
よもやタッチとも知らず
知らず
どこどこどこって偶然触ったらビューって
急がれた、そうそうそうそうそうありましたね、ありましたね、
なんかうん、ブルーレイかなんか見ようと
して、そうそうそうそうそう、うん、あの最近思うのはやっぱりそのね、うん、コンピューターだの機械だの、
はい、
ね、まあ機械もね大したことないアナログのね、
うん、
ラジカセみたいなもんでも、
うん、
使い方がね、
うん、
パッとこう使えないと、
うん、
つまりは想像力がちょっと減ってきてるのかな、
あ、
うん、
想像を絶してるっていうのもありますよ。
まさかそれかと、
うん、
うん、
まあ言ってみるならばもうボタンがなくなってきてるじゃない、
はいはいはいはいはい、
スイッチとか、
うん、
ね、なんかもう下手したら全部スマホでさ、
はいはい、
家の電気がついたり炊飯器が炊けたりするわけで、だから想像力って言っても、
うん、
想像を絶してるところに、
うん、
開発が進んじゃってるっていうのはあるよね。
まあそれはあるよね、
うん、
自分の中でこれぐらいの範囲であろうかと思って想像してると、うん、それよりの枠を超えてるんで、
うん、
あの思いもよらないっていうところが実際そうだと思います
ですよね。
私中学生の頃にね、
はい、
あのビデオデッキ覚えてますよ、はい、マックロード、
マック
ロードというビデオデッキがこう市販されて、
うん、
はい、まあそれからですよ、なんかテレビを録画して、
うんうんうん、
当時カセットテープ3000円だよ、 TDK のカセットテープが3000円もしたんだよ。
そんなにしてたんでしたっけ。
そうだよ、ほんで映画なんか買おうと思ったら1本1万何本だよ。
そんなにしてたんですか。
そうだよ、
うん
うん、でその時代から考えると、
うん、
ね、こういう携帯電話ができて今やねスマホでね映画を見たり、
うん、
いろいろできるわけじゃん、
はい、
もうびっくりよ、うん、
びっくりですね。
びっくり。多分ね、うちの親の世代、高度経済成長を目の当たりにしている人たちからしてみればね、うん、
はい、
携帯電話とかパソコンとかビデオデッキとか、
うん、
絶対ありえないようなものが、思いもつかなかったものが今や短いね。うちのおくろなんかね、
はい、
いつも携帯電話でさ、メールしてきたり、写メ撮って送ってきますもん。よく使えるなと思って
まあ私の母もそれでつむつむもやってますから、
うん、すごいよね、うん、
うん、でもやらない人はやらないから、まあ母世代になってくると分かんないわって言っちゃって投げちゃう人と、
うん、
なんか分かろうとして、え、おばあちゃんなのにやるのっていう人といるよね。
まあ確かにそうね、うん、で私の知り合いでもね、
うん、
あの夫婦で、
うん、
あの携帯電話をどっちも持ってない、
はい、
で車も持ってない、
うんうん、
だけど家は現金で買う
すごい
すごいすごいすごい、
キャッシュで家を買
う、そう超アナログ人間、
へーへー、
うん、ね、なんかこう携帯電話なんかなくてね、
うん、
家の固定電話とかね、
うん、
まあ、約束がねしてあってもこう来なければ2時間でも3時間でもね待ってた昔がねなんか懐かしい、 と思います。いつかはアナログ人間になりたいなと内心思ってますけれど、
まずまず取説ってさ、言葉が分かんないもんね。
そうね、
あの説明書って言われには、うん、説明する気あんのかっていうねなんかあの小池知事のさ、
はい、
東京都の小池知事が妙にこう言葉の間にさ英単語挟んでくるじゃん
ルー大芝か
意味わかんないやって日本語で言えばいいのにって
あ
いう、うん、こう会見とか聞いてるとさ妙に英単語挟んでくる、はい、
うん
みたいに、うん、まこう伝える気あるのかなっていうね。
はいはいはいはい、
説明書も特に最近の電子機器なんて、
うん、
もう言葉がわかんない、
はい、
まあ、エフェクターぐらいは音楽やってればわかるけど、
うんうん、はい、
はっきり言ってエフェクトってなんだって。
そうですね、
説明 しようとしてできるかって言われるとさ、
うん、
できなくない、
うん、まあ効果を与えるということですかね、うんうん、エフェクトということであればね、
うん、写真をこう画像をこう加工するときにもエフェクトって言いますね、
はい、
だからだんだんポピュラーになってきたけれど、
うん、
最初ね、
うん、
パソコンがこう手に入り、
はい、
音楽をパソコンでこういろいろいじるようになったときに、
はい、
出てくる言葉言葉が、
うん、
意味わかんないどういう意味。
そうだね、当時ね、なんかこうインターネットもねなかったりパソコン持ってなければね、
はい、
パソコンで調べようなんていうのなかったんで、本当言葉わからないとかさ、
うん、
調べようがなかったですよね昔はね。
ググるがないからね。
そうそうそう、
意味がわかんない、
意味がわかんない、
どうやるのか。買っちゃったわいいけど初めてパソコンで音楽ソフトを買った時、
うん、
なんだこれ
なんだこれ。でもそれでよく作曲してね、たくさん曲残してますけれど、
それでアルバム作りましたからね。
素晴らしい。
一番最初に自分で作ったインザルームっていう、うん、もう廃盤になったアルバムですけども、
はい、
なんだこれ、言葉の意味が分からない
よくやったよね。
よくやった、
うんうん、今からね新しいものを覚えてやるってさ、
うん、
すごい無理じゃん、しんどいじゃん。
しんどい、
うん、うん、当時はね、まあ、若かったのもあるけれども、
うん、
女性でそこまで、ね、機械をいじってね、ね、そうやって音楽を作って CD 作って、
うん、
すごいですよね。
なかなかいないですよね。 今でもあんまりいないんじゃないかな、
うん、なんか俺お前のこと褒めてる。
私褒
められてる。気持ち悪い
あれ私褒められてるの
気持ち悪い。なんか俺知らないけど褒めてるみたいになっちゃってるけどさ、
今誘導した自分を褒められるように
いや、まあまあまあまあ、まあ
うん、
一応ね尊敬はしておりますよ
だからトラックとか言われても
トラック一応乗ってくかいみたいな、ブンブンブンみたいな
私たちにとってのトラックダウンとかね、
はい、
まあ、CD でも1曲目2曲目を1トラック2トラックって言いますけど、
はいはいはいはい、
最初トラックってえって、
うん、
どこら辺がどんな風にトラック
がアホ全開やな今から考えるとね。
今から考えるとね、
うん、
なんかこうエンターとかさ、
うん、
普通にエンターキーとか今か、ね、もう決定だなって思うけど、ね、エンター、私はエンターテイメントかもしれないけどあなたのエンターは何ってい
ちいちかよ、いちいち引っかかってたんだお前、うん、
英語の辞書引くところから始めないと。
そうだね、う
ん、決定とかね、うん、開業とかさ、
そうそう
書いてくれればいいけど、そうは書いてないからさ、うん、
まあでもコンピューターをね一番使い始めた世代かな、一般的な人たちがね、
はい、
だけど今逆にパソコン使えないんだよね、
はい、そうそう、若い子はね、う
ん、スマホとか、ね、うん、タブレット行くんで、
うん、
ちゃんとメールでね文章をね、
うん、
件名つけて、
うん、
こう出演に当たらないようにメールを送ることすらもできないみたいね、
うん、
もらいみたいになっちゃって。
そういう意味ではうちにも若者が2人いるんですけど、息子が、
はい、
一番私がパソコン使えますね
男の子なのにね、
うん、やっぱり世代なんですかね。
そうですかね、
うん、割とだから年齢とか性別とかっていう意味では私はやる方だと 自分で思ってるんですけど、そうですね、うん、できれば これからどんどんおばあちゃんの方に行くわけで、
うん、
ハイカラなおばあちゃんでいたいなとは思います。
ハイカラなおばあちゃん俺ハイカラっていう言葉久々に聞いたよ、うん、
この先も最新のものに興味を持って、
はい、
出遅れないハイカラなおばあちゃんを目指す。
そうですね、どんどん体はボロボロになっていくんで、うん、まあ、人間の足りないところを、まあ、機械がね補ってくれる世の中にはなると思いますけれど、
うん、まあ取説は本当だからね、
はい、
もう全然読みたくないですけど勘でやりたいですけど、
まあ、人間の取説も欲しいね
人間の取説ね、
はい、私こういうこうなんですけど取説見てくださいって、
め
ん
どくさ
もっと優しくしてくださいとかね、
西野かなか
ありましたね、そういう歌がね、
うん、まあ取説が必要とされる人間とお付き合いをしたくないかもしれない、うん、
めんどくさいから、
そう、もっと単純でいいだろう、オンかオフかにしてくれ
うまい
イエスかノー
ノーかなるほど、
二進法の人間が好きですねということで、
はい、
5月も、竹縄稲子と監督 P 検事でお届けしたレインボーマジック、そろそろお別れです。ではまた来週元気よくお耳にかかりましょう、
はい、
ごきげんよう、
さよなら。